お元気ですか？ある賢い人が言いました。あなたの人生に定められた運命がどんなものであろうと、その上に何かを気づきなさい。この物語の女性主人公は、誰よりもこの言葉を実行に移しました。自由の利かない体に縛られながらも、彼女の意志はそのハンデを超えて高く羽ばたき、成功を収めたのです。彼女の心と思いと人生が、解き放たれたからです。
ダガンさん、とても小さなお嬢さんですが、生き残るのは難しいですね。
どこが悪いんです？
胸腺が拡張して窒息の恐れがあるんです。
治す方法はないんですか？
最善を尽くしてますが、すぐにお名前をつけた方がいいですね。死亡証明書に必要となりますから。
名前はどうしましょう？
君の好きな名でいいよ。
メアリー・ジェインはどう？
いいね。
あの子が死ぬなんて、いや、
神様が救ってくださるよ。最善をなさる神様にお任せしよう。すぐ戻る。娘の名前を知らせてくるよ。ああ神様、もし娘をお助けくださったら、生涯忠実にあなたにお仕えします。
10日経っても赤ちゃんは生きていたので、神の目的を信じる両親と共に家に帰りました。こちらはアメリカのパシフィックガーデンミッションがお送りする実在人物のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。では解き放たれた人生、メアリー・ジェイン・ポンテンの驚くべき真実の物語の前半をお届けしましょう。
私はメアリー・ジェインの心の声です。私の自我は心の中では自由に話せるのですが、私の肉声は眼鏡に治療を拒む肉体に閉じ込められて、あなたには聞こえないし、仮に聞こえても何を言っているのかお分かりにならないでしょう。私は1930年シカゴで生まれましたが、誕生の瞬間から両親は非常な忍耐を強いられることになりました。母は4時間ごとにスポイトで私の栄養補給をしなければなりませんでした。何ヶ月もの間、私は命にしがみつくようにかろうじて成長はしたのですが、それは本当に父としたもので、3年経っても歩くことも話すこともできませんでした。父は忠実に仕えるとの神様への約束を守って、長年にわたって教会のさまざまな仕事で主に仕えました。父の信仰は私の状態の改善にとても役立ちました。母は何人かのお医者に見せた後、ホームドクターから希望を持てそうな一人の医師を紹介されました。私の症状は脳性麻痺と呼ばれます。毎週療法士は母にリハビリのやり方を教え、母は1日3回それをしてくれましたが、6ヶ月経っても効果は現れませんでした。
あ、動いた。あなた、足を動かしたわ。
本当だ。感謝します、神様。これからどんどん良くなるぞ。そうだろう？
ほら、ちゃんとわかるのよ。笑ってる。
そのうち縄跳びもやるんだろ、メアリー・ジェイン。
一足飛びにはいかないわよ。
メアリー・ジェイン、お前はできる。近所の子供たちと同じようになるんだ。お姉ちゃんのように飛んだり跳ねたり、学校に行けるようになるんだ。
私がまず動き、次にハイハイし、さらに歩くことを学ぶときに、誰も手助けすることは許されませんでした。転んでも自分で起き上がらなければならなかったのです。話す訓練もつらいものでした。ろうそくを吹き消すことから始め、次には消さないように息をコントロールするのです。 歩くのにはまだ歩行器がいるものの、5歳で学校に行き始めた頃には、私の言葉は理解できるようになりました。私は他の子供たちがやっていることは、何でもやってみたいと思いました。両親の努力と家族や友達の励ましのおかげで、私は自分が他の子と違うとか、ハンデがあるとは思ったことがありませんでした。私は8歳でしたが、友達はもう自転車に乗っているのに、まだ三輪車でした。それでクリスマスに望み通りの自転車をもらったときは、大喜びで半ブロック先の友達に店にそれを引いていったものです。まだ補助輪が発明される前でした。春になると父が乗り方を教えてくれました。
きっと乗れるようになるさ。他の子と同じことをやるということが大事なんだ。
でも頭にもう2つもコブを作ったのよ。
さあメアリー・ジェイ、道路を横断してバランスを取る練習だ。道の両側を見て。自転車に乗るにはもってこいの日だろ。
パパ
行くよ。押さえてるからペダルを踏んで。そうそう、いいぞ。そのままそのまま、パパがついてる。ペダルを踏み続けて。
次の瞬間、私は自転車に乗っていました。パパをはるか向こうに残して、私は一人でした。両親の献身的な努力のおかげで、私は続けて縄跳び、ローラースケート、アイススケート、水泳と一つ一つ覚えていきました。でも私が練習で危険を冒している間、母がパンを焼いて不安を紛らわせていたことなど知りませんでした。そのパンは私の努力のご褒美だといつも思っていたのです。私は自分が正常だと思っていましたが、4年生の時、一人の先生が自分の敵だと分かりました。彼女は私の身体的ハンデが我慢できなかったのです。私は友達のエルシーと泣きながら家に帰りました。
どうやって？
私が帰ってくる。
エルシーに話してもらうわ。あなた、泣き声の方が大きくてよくわからないもの。
先生は本当に意地悪なの。メアリーの絵をクズカゴに放り投げて、みんなの前でこれは落書きですって言ったの。
それはひどいわね。
みんなの前で言わなくてもいいのに、ひどいよ。
メアリー・ジェーン、かわいそうに。泣かないで。学校に電話して話してあげるから。
それは娘が幼稚園に入る時も邪魔した先生じゃないのか？
そうなの。娘の体にまるで思いやりがないの。娘が自分の学校にいるべきじゃないと思ってるのよ。
自分の学校だって？
そう言ったわ。もうあの学校には通わせない。
ブラック博士は何て言ってる？
障害児のための特別養護学校に入れた方がいいって。もう手続きをしたらしいわ。
あの子はそこへ行っても孫つくだろう。あの子を全く普通に扱ってきたからな。
ええ、でも博士はあの子には養護学校の方がいいっていうの。普通科の先生はあの子のような生徒を訓練するのは慣れていないからって。
でもあの子は本当に頭がいいんだ。
新しい学校でも成績は抜群よ。いいチャンスかもしれないわ。
あの子は気が進まないと思うよ。
その頃には私が痙攣性麻痺であることは知っていましたが、自分に障害があるとは思ってもみませんでした。養護学校の4年生のクラスに足を踏み入れて、ハンデを持った子どもたちや 車椅子の子供たちを見た時の驚きと言ったら、クラスを見回した時、私は即座にこう思いました。ここは私のいる場所じゃない。私にはハンデなんかない。
新しい学校はどうだった？
私の学校じゃない。
何があったの？
みんなみじめったらしいなもの。
みんなみじめったらしい？
私はなんじゃない。
わかってる。あなた他の子たちと同じことができるようにそれは頑張ったもの。でもあなたは体に問題を抱えて生まれたの。今度の学校の先生たちはそのことをちゃんと考慮してくれるわ。
なんでそんな風に生まれたの？
神様しかわからない。それでも神様はあなたの人生に素晴らしい計画をお持ちなのよ。箴言の三章五節六節を覚えてる？心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。
私は、違う。見てて、くぐるから。
私は、みんながこのやり方の間違いに気づいて、元の学校に戻してくれると信じていましたが、結局その特殊学校にとどまることになりました。私のハンディキャップの一つで、わずかですがいつも頭が震えましたので、私には知能的な障害があるのではと思う人もいました。その人々と一緒に思われるのを恐れて、私は子供ながらも知的ハンディキャップのある人からは離れていました。近所の仲良しの友達は皆ハンデのない子ばかりでしたので、私は彼らと遊ぶことによってリハビリには大いに役立ちました。誰よりも忍耐強い私の両親は、私に辛く当たることは一度もありませんでした。彼らは何よりもまず祈り、私がベストを尽くすように励ましてくれました。私が8年生を卒業するときには、全校生徒の中からベスト環境適応生に選ばれました。私たち家族は毎日曜日には教会に通い、私は青年会の活動で忙しく過ごしました。この頃私は終生にわたるある決断をし、親友のエルシーに打ち明けました。
宣教師になりたいって？
神様が招いてるの。
どうしてわかるの？
神様が私の心に話されたの。
神様って誰の心にも語りかけるの？
なんか どうかわからない。
宣教師になってどうするの？
人々で話すの。イエス様がみんなの罪のためにどのように十字架にかかられたか、彼を信じる人にどうやって永遠の命を与えられるかを。
メアリー・ジェーン、あなたいい宣教師になれるわ。
夏のバイブルキャンプで私の宣教師になるビジョンを励ましてくれた一人の伝道者に出会いました。その頃までには歩き方もだいぶ良くなっていたので、私は高校の卒業式にハイヒールを履いていきました。でも大学に行くようになってもコップは両手で持たなければならず、話し方も完全というには程遠いものでした。
も しもし、
今日お医者さんに行った。
治療再開できるの？
遅すぎるって。でも話し方のセラピーは受けたわ。
それはよかった。しっかりやればもっと良くなるわ。
なんと片手でコップ持ってるようになったよ。
一つの目標を達成できるのっていいもんでしょ。
うん。
学校の方はどうなの？
うまくいってる。
神様はそれまで私の人生の中でいつも大きな部分を占めていました。でも聖書大学でどっぷりと聖書に浸かり、同僚たちの神との個人的な交わりの信仰について聞いているうちに、私は自分自身の信仰に疑問を持ち始めました。これまでの人生で私は一度も自分の罪を告白し、神に救いを求めて祈ったことがなかったのです。ある時、一週間の特別集会が開かれ、連日連夜特別講師の話を聞くにつれて、私の悩みは深まりました。それで休憩時間に私は一人の講師と話しました。
ジョーソ先生、今日の メッセージに とても心を動かされました。先生は他の聖書の事物はもちろんイエス様のことをまるでご自分のそばにいるように話されました。
お嬢さん、主イエスは信じるすべての人と共にいてくださるんですよ。主の御霊が我々を導き、神様がそばにおられること、臨在を感じさせてくれるんです。
そうですか。
主との関係について何か悩んでることがあるのかな。
神様と本当につながっているのか自信がないです。友達は みんなそのことについて話すんだけど、よくわからない。小さい頃から教会に行き、教会の方針も進んでしまいました。バプテスマ、セレも正しかったかどうかを確かめるために3回も受けたんです。
お嬢さんのお名前は？
メアリー・ジェーンです。
ではメアリー・ジェーンさん、教会で育ちバプテスマを受けても、それでイエス・キリストと個人的につながっていることにはなりません。神の御霊によって新しく生まれなければならないんです。そうすれば神様がいつもあなたと共におられることを確信できますよ。
そんなことは経験したことがありません。
それなら今からでも体験することです。
説教が進むにつれて、私の確信は深まり、自分が確かに救われているのか確かめてみたくなりました。
普通この大学のチャペルではしないのですが、今日はなぜかそうするように示されています。この中でもしキリストを個人的な救い主としてまだ知らない人がいたら手を挙げてください。わかりました。今手を挙げた女性は集会の後で私の部屋に立ち寄ってください。メアリー・ジェーンさん、クリスチャンホームで育ったので 自分はクリスチャンだと思い込むのは珍しいことではありません。でも神様は主を信ずる子供はお持ちですが、孫はお持ちにならない。すべての人は神の子供とされるには自分の罪を告白し、イエス・キリストを個人的に救い主として受け入れなければならないんです。あなたはもう信仰の基礎的なことは知っているでしょ。
はい。
では復習してみようか。そうすればあなたは神様のものであることがわかる。まず第一に、神様はすべての人は罪人だと言われます。
ローマ人への手紙3章23節。
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとあるね。それでは罪の払わなければならない報いは
死です。
そう、ローマ人への手紙6章23節、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ではメアリージェーン、君は救われるのに値する何かをやったかな。
何も。それは神様からのたまものです。
ああ、また正解だ。エペソビテの手紙2章8節9節にこうあるね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
それ全部信じます。
では今ひざまずいて神様との関係をすべて正しいものにしようね。
その日、私は神様に祈り、キリストにある新しい命を受け入れました。立ちどころに私は自らのうちに神様の臨在を感じ、その後自分の信仰を疑うことは二度とありませんでした。私の大学生活は素晴らしいものになりました。毎年海外宣教大会が開かれ、体育館に世界各国の展示室が設けられましたが、私は中国大陸の部屋をいつも覗きました。
中国大陸にご就寝のようだね、メアリージェーン。
神様がそこへ行けと招いてるんです。
中国は今西側諸国の宣教師は受け入れてないんだよ。
でも多分事情が変わります。
君に中国で暮らすのは大変だと思うよ。
これまでも生まれてからずっと大変でした。
医学的な問題があるし、言葉の困難さもある。名の通った宣教団体の理事会は君をあの国に派遣はしないだろうね。
でも私は役に立つはずです。
でも主事の困難さと君の生活面での問題点が君を使わす長所を上回っているんだ。
最終学年になる頃には教授の言ったことは正しかったことが分かり、卒業後は普通の仕事を探すことにしました。でも一目見て普通の体でないことから断られる一方では、同情心から雇ってやろうとするところもあり、私はかなり落ち込みましたが、やっとある工場に雇ってもらえることになりました。そこは母も働いていたことがあり、私の能力を分かってくれたからです。私は心を支配する自己憐憫の思いと必死に戦いました。そして宣教師になれないのは、私の頭の震えと発話困難が精神異常のように見えるからだと結論付けました。すべてのクリスチャンは頭がおかしいのだと思われてはいけないと思い、私は宣教師の働きは諦めることにしたのです。その頃母は ユージニア・プライスの書いた本をくれましたが、彼女は解き放たれた人生のドラマの脚本も書いていました。その本を一気に読み終え、無性に人に会いたくなった私が、パシフィックガーデンミッションに電話すると、毎週の集会に招待してくれました。
よく来てくださいました。誰かとお話になりますか？
わかりません。でも、説明しておいた方がいいと思って、私の頭が震えるのは。
メアリー・ジェインさん、わかっていますよ。私は医者です。
じゃあ、わかりますよ。ね、頭が震えても、私は頭がおかしいわじゃありません。
頭がおかしい？誰がそんなことを？
みんな、そう思ってないかな。
私は自分がクリスチャンであることを隠す理由を説明しました。自分としてはそれは称賛すべきことだと思ったのですが、彼女はその自己欺瞞を鋭く見抜きました。
メアリー・ジェインさん、あなたには厳しいかもしれないけど、あなたは自分を憐んでるわ。あなたはキリストにこれが自分だと思うことは全てお任せしたけど、これは自分じゃないと思う部分をお任せするのを嫌がってる。イエス様にお任せするときは全面的にしなきゃダメなのよ。自分の強さだけじゃなく弱さや欠点も。そして信じる者にはすべてを働かせて益としてくださるという神様の約束に信頼するの。理解できたかしら、メアリー・ジェイン？
確信はないけど、わかりました。
その時から私は二度と自己憐憫に襲われることはありませんでした。私はデパートのフルタイムの仕事に就き、加えて世界的なキリスト教団体での責任も与えられ、他の国にも行くことになりました。間もなく30歳になる頃、神様はそれからの私の人生を全く変えたある人を送ってくださり、究極的には私が長い間待ち望んでいた仕事に導いてくださったのですが、それはまた隠された自己欺瞞をあらわにすることになったのです。
メアリー・ジェインの驚くべき体験談の結果はまた次回に聞きましょう。その間にもお聞きの皆さん、もしあなたがメアリー・ジェインのように叶わぬ夢を持っておられるなら、良い知らせがあります。イエス様はあなたにあふれるばかりの命を与えるためにこの世に来られたのです。この宇宙とあなたを作られた方はあなたの必要も望みもすべて知っておられます。あなたを妨げているものが何であろうと、神様はあなたを自由にしてくださいます。このお方をあなたの心と人生に今日迎え入れてください。聖書の使徒の働き2章21節ではこう言っています。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。この大切な決心をなさるためにお助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。